だだだだだ仕事レスキュー隊ダンスだだだだだだ仕事レスキュー隊ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ俺は仕事を助ける俺は助ける仕事仕事助けて鮭弁当食べて元気もりもりダダンダンスダダダダダダ仕事レスキュー隊ダンスダダダダダダ仕事レスキュー隊ダンスダダダダダダ仕事レスキュー隊ダンスダダダダダダダダンダンスダダダダダダダンダンスダダダダダダダンダンスダダダダダダ仕事レスキューボンバンスダダダダダダ仕事レスキューボンバンスダダダダダ仕事レスキューボンバンスダダダダダダンボンダンスダダダダダダ仕事レスキューボンバンスダダダダダダ仕事レスキューボンバンスダダダダダ仕事レスキューダダダダダダダダダ
ボンダーンスタダダダダうどんよりそばが好きダーンスタダダダダでも冬季うどんは好きダーンスタダダダダ始まるよ
ダメだ
なんのこっちゃにしゃわ今も青春我がライブ人生こんばんはなんのこっちゃにしゃわです。今回は19年ぶりのサニーデイサービスの日比谷野音も1曲目の今日生きようから素晴らしく良かったですが、あと水中それは苦しいとトモスキーのトモフそれは苦しい、そしてまさかのカステラ3曲、これもすごい狂気乱舞しましたが、やっぱり8月31日の代官山ユニットの下山と踊ってばかりの国ですね。去年の8月31日に下山のドラムのシャークが抜けた脱退ライブをやってちょうど1年、8月31日、今度は新しいドラムとしてドスカルという若いドラマが入りまして、で多分それで1年間封印してたと思うんですけど、かさぶたと爆撃と8月のメフィストという曲を1年ぶりにやりまして、もうなんかほんと MC もちょっとかなりグッときちゃいましたね。で特にまひとくんの去年はエンドロールが終わりの歌だったけど、今年はエンドロールが始まりの歌になって嬉しいと言ったのが一番グッときました。これからの下山が楽しみです。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
女のロックンロール。なんでか悲しい気分になって洗面台ふらふらたどり着き、無理やり思い出引っ張り出してしくしく泣いてみる。鏡に映った私は真っ赤なお花と汚い涙、不純物だらけ。笑えてくる
今日のゲストを紹介します。プライベートロックンローラー冬木うどんさんでーす。
よろしくお願いします。
この後ですね、冬木うどんだと長いのでうどんさんと呼ばせていただきます。
あ、お願いします
でですね、今かかってるのは女のロックンロールという曲ですが、 なんと冬吹きうどんさんを知ったのはもう2週間ぐらい前ですかね。たまたまいろいろな人の YouTube を見てたら、うん、なぜかこう下に冬吹きうどん、うん、なんとかなんとかって出てきて。
なんですよね。
あ、それでちょっと気になって見てみたら、うんうん、これは面白そうだなと思いまして。で、なんか状況のこう、
うんうん、
あれもあるじゃないですか。うん、あれとか見たりして、うん、もうすぐにメールしまして。
ありがとうございます。
でもこれ結構ロックンロールですよね。例えばその2週間前に初めて知って、すぐにメールして、うん、もう今日すぐ出てもらうっていうのはかなり、このスピーディーな感じはロックンロールですよね。
うん、スピード感。
スピード感ね。
大事。うん、
あ、で、このやっぱり本当初めてなんで、この冬吹きうどんっていう名前はこう、どうしてこう付けられたんですか？
本当言いにくいんですけど、はい、意味なく
って、はい。あ、なるほど。はいはいはい。
呼ばれ、なんか覚えられやすい。
はい。
で、呼ばれたいっていうので考えてて。
はい。はい、
で、最初、アメちゃんか、まあ、うどんちゃんか、なんか食べ物が良くて、
はい、
まあ、うどんちゃんでしょ、みたいな。
はい。
友達に言われて。
はい。
ちょうど、なんか大学の帰り道に友達と二人で考えてて、うどんちゃんでしょ、みたいな感じになって。うどんちゃんだけじゃ、なんかちょっと安っぽいかなってことで、はい、
なるほど。
ちょっと音楽っぽく、なんか見えるように、はい、冬生まれなんで、はい、冬から始めて、
あ
と吹きはもう五郎、はい、冬吹き、うどん、はい、以上、みたいな。
あ、これマッチだと、こう漢字で書いてあるんですけど。うん、
これは、はい、安い、なんか、すごい、田舎のスナックの当て字みたいな。
は
い
は
い、
あ、なるほど。
ライムライト的なダサさをなんかあえて、みたいな。
はい、で、最近その、この前、アミノメっていうひらがなの、うん、ユニットの人に出てもらったんですけど、うん、結構ひらがななんかいいな。大阪だったらアフリランポとかひらがなじゃない
ですか。ああ、そうですね。
ひらがないいですよね。
ひらがないい。
ほんと好きなんですよ。それこそタマ。
あ、ひらがなだね。
クジラ。
ほんとだ。
まあ、さっき言ってたアフリランポ。
お前や。
なんかいいな。まあ、日本語のこうなんだろう、柔らかいその、うん、響きとかが出てていいなと思いますよね。
なんかミステリアスですよね。
ああ、はい。なんか漢字だと確かになんかね。
なんかね。
ダサいっていうかなんかね、あんまり。あ、いやいや、ダサいって、なんか、ちょっと、中国っぽいじゃないですか。
あ、なるほど。
はい。ひらがなはもう日本だけどもんじゃないですか。
うん。
はい。で、この、冬吹きうどん状況ドキュメンタリーを見たら、
うん。
なんか、親と喧嘩して、東京に出てきた。
めちゃくちゃ。
あ、その、親とはまだ喧嘩してるんですか？
いや、喧嘩をしてない。
あ、してるんですか？
なんかもう諦められて、
はいはい。
た感じですけどね。
あ、じゃあ、そこまでして東京に行きたいっていうなんかこう、強い思いとかあったんですか？
強い思いはなかったんですけど。
あ、はい。あ、強い思いはなかった。
強い思いな。
例えば音楽で成功してやるとか、うん、そういうのじゃなくて。
あ、まあまあ成功したらいいなと思いますけども、はい、就職したくなくて。
ああ、どうしてもその、大阪実家にいると、やっぱり親とか言いますよね。
そうそうそうそう。
就職しろとか。
はい、そうそうそう、はい。だし、なんか、大阪ですごい尊敬してる人がいて、
はい、
荻町パラダイスっていうライブハウスと、
はい、
梅田ハードレインっていうライブハウス。
ああ、梅田ハードレインも知ってます。
ブッキングの方、二、
はい、
人ともに全く同じ時期に、
はい、
東京ちゃうかって、
はい、
もう東京行ってこいって言われたんですよ、
はい。
で、その時就職したくなかったし、
はい、
あ、なんかいい理由に なるなと思って、
はい、
なんか尊敬する人に言われたんで、いかんかったらおかしいでしょみたいな感じで、
はい、
なんか短歌切っていった。
実際に東京出てきてどうですか生活は。
生活、はい、寂しい。
あ、寂しいですか、
うん、
はい。
一人だし。
あ、そっか、大阪だとやっぱり友達とかいたりするけど、
うん、
やっぱ東京だと。
そう。
はい、
馴染みの、なんかだ、ライブハウスとかもないから。
あ、今あんまり、あ、でも、円盤とかはどうですか、たまにライブやってる
じゃない
ですか。
あ、円盤、
はい。
まあ、たまに行くけど。
まあ、でも田口さんちょっとこう、威圧感ありますからね。
いや、田口さん、はい。
優しいですか？
優しい。
はい。うん、
すごいいい人。
円盤は、その、大阪でもやっぱり有名だったりするんですか？
うん。なんか、ね、でも一回、東京に上京、はい、する前にライブに来て、で、なんか、渋谷でライブ出た時に、
はい、
なんか円盤っていう、なんか CD 屋さんがあって、そこには自主制作売ってくれるから、絶対置いた方がいいよって言われたんですよ。それで、なんか大阪の人にもいろいろ聞いたらみんな知ってて、みたいな。いいじゃん、いいじゃんっていう。
はい。そうですね、昔、今やってないですけど、よく田口さん、毎年円盤ジャンボリーというイベントとかやってて、結構全国からいろんな人がこう出てきてて、最近なんか田口さん辞めちゃったんですよね。なんかオーネストっていうライブハウスが、ツタヤオーネストになったんですよ。
うん。
それでなんか嫌になっちゃったみたいで、そのツタヤっていうバッグがついてるのは気に入らないみたいな。
すごい、まあ、わからなくもない。
はい、
うん。
それで な、武蔵小金井に住まれてるらしいですけど、実は、うん、なんとですね、なんのこっちゃにしま、武蔵小金井生まれです。ただ、その、生まれてから4歳まで武蔵小金井にいたんですけど、うん、その時になんかタクシーに引かれたらしいんですよ。うん、で、頭打って、うん、だから、それに記憶喪失なんです。
なんだその振動みたいなエピソード。
いやいや、だから本当に覚えてない。まあ、小さい頃だから覚えてないともあるんですけど、全然覚えてなくて。うん、で、その後三鷹に引っ越して、10年以上住んでまして。
あ、三鷹での暮らしは覚えてるんですか？
三鷹の暮らしはまあ、多少覚えてますよね。なぜかキリスト教の幼稚園に行ってたっていうね。で、賛美歌を毎日歌って、
は
い。
だから、はい、ザビエルみたいになっちゃった。
ああ、なるほど。あの、やっぱり東京と例えば中央線です。このドキュメンタリーでも言ってましたけど
ね。うん、いや、それぐらいしか思いつかないってね。
は
い、
でも、その武蔵小金井ちょっと外れてるじゃないですか。あの、う
ん、
中央線
三鷹に住みたかったんだよ。
ああ、ほ
ん
と三鷹、はいはい。
住みたかったんやけど、はい、あの、どうしても、あの、料理の匂いが、布団につくのが嫌で、はい、で、台所と別れといてほしいって。
なるほど。あ、それがちょうどその、そういういい部屋が武蔵小金井にあったという感じだった。
そう、だんだん離れていっちゃったっていう。
ああ、はい、
都心から。
はい。なるほど。そういうことだったんですね。
はい。
本当は三鷹がよかった。あ、でも三鷹もいいんですよ。十何年住んでましたけどね。
いや、住みたかった。
はい、でも、じゃあ、次回もしね、三鷹でいいとこあったらね。引っ越すときはね、三鷹で。
うん、引っ越したい。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
悪い人。ジンバジンバした夏の日も雨も全部だった聞いたことのある天気でも大の待ち合わせ
CDR に入ってる悪い人という曲ですが、
はい、
これは結構やっぱり実話が多少入ってる、
ね、多少、
はい、
多少とかまあほぼ
ほぼじゃないですか
ほぼほぼ
そうですね、あの状況ドキュメンタリーでちょっと言ってましたもんね、
うん、
これはどういう話なんですか。
なんか音楽を始めるっていうエネルギー自体がもうこの人なんですよ、
はいはい、あ、なるほど。この人がきっかけで、その音楽を始めるようになった。
うん、はい。完全にそうです。
ああ。
もうなんか、曲書こうと思ったら、その人しか出てこないみたいな。
ああ、そう。
うん。
はい。
で、そのなんか、初期衝動みたいな曲ですね。もうほんと初期の曲だし。
はい。もう、今、その人とはあんまり縁がない感じなんですか？
まあ、そうですね。
はい。あ、でも、やっぱり、それでも音楽を作ってるっていうのは、やっぱり、あ、でもやっぱり。
まだまだ言い足りない。この怒りがまだ収まってないっていう。
なるほど。
怒りというのか、なんか、
はい。
その、自分の罪のなんか、はい、なんていうの、あの、消毒じゃないけど、 なんて言ったら消毒。はい。うん。そんな感じ。
え、じゃあもしその怒りが収まっちゃったら音楽やめちゃうとかそういうわけでもないんですか？
わかんない。
わかんないですか？うん、あ、それはちょっとその時になってみないとわかんない。
悪い人が死んだらやばいとは思ってる。ああ。思ってますね。
はい。
うん。
じゃあ仮にまあ、新しい、もっとすごい人が出てきて、
うん、
出てきたらまたちょっと。
なんか、ちょくちょく男の影響、はい、他の男の影響も受けてます。
ああ、はい。
でもなんか結局、はい、曲とし、一曲となった、キャラクター像としてやっぱり結局その人になってしまうっていうのが多いですけど。
あ、そうか、なるほど。もう、やっぱりこの曲はもう、じゃあかなり、大切な曲といえば大切な曲ですよね。
うん。
はい。そうですね。この曲がなかったら、冬木うどんさんが生まれてないかもしれないですね。
だと思うし、ライブ始めた頃からずっとやってる曲。はい
はい、ああ。
大切。
東京では今その円盤とか、うん、さっき出た大久保光の間とか、うん、だいたいそういうところでやってるような感じですか？
うん、
ただやっぱ古典のところはない感じですね。
ないですね。やっぱなんか面倒見てもらってるみたいなとこはも
う。ああ、その大阪のハードレーンとかそういうとこみたいに、うん、ああ、まだそこまでは、
うん。
え、ちなみにその、上京ドキュメンタリーの時は東京出てきて2ヶ月半って言ってたんですけど、今だいたいどれぐらい、うん、もう1年ぐらい
今だちょうど3ヶ月。はい、
あ、まだ3ヶ月だよ。
過ぎた。
あ、結構じゃあ本当に最近ですね。
最近。
はい。じゃあまだちょっとあれですよね。
ホームシック。
あ、やっぱ何やかんやっぱ、やっぱ お母さんにま、会いたいとか、そういうのもやっぱあります。
お母さん、そう、まあね、
はいはいうん。やっぱお母さんはその男にとっても、その女にとってもやっぱり大切ですもんね。
うちのお母さんね、はい、お父さんが全くその家庭に関与しなかったから、はい、お父さん役もキャッチボールとかピクニックも全部お母さんやってたし、
はいはいはい、
料理も、はい、何育児も全部お母さんがやってたんで、
はい
なんか、どっちにもあった気分になるから、はい、結構お母さんに会うとやっぱグッとくるというか。
そうなんです、うちのお父さんもですね、中学時代に離婚したんですけど、うん、全然子供に無関心で、それで武蔵小金井の、教習所っていうかそこで働いてたのも知らなかったんですよ。
ずっと。
それで、でも離婚してからお母さんも明るくなって、
うん、
もうで、父親と喧嘩してる時はもう大変でしたよ。物投げたり。はい、
おとんが？
いや、お母さんが。でもその母親もね、もう3年ぐらい前に亡くなっちゃいました。あ、それで、武蔵小金井三鷹で調布に引っ越したんですよ。
うん、
で、調布に住んでて、
うん、
で、見舞いに行ってるうちに、今調布に住んでるんですよね。
へ
あ、その間にまあ、綾瀬ってのはありますけど。
めちゃくちゃ三玉な話するじゃないですか。
あ、そうです。やっぱりもともとその、調布とか三鷹とか武蔵小金井ですからね。
やばいっすね。
いいですよ。
暑い。サンタマが暑いですか今。
それでツイッターで、うん、まあ、この前出てもらった池間さんとか、
うん、
あとまあ小島真由美さんに憧れてるって書いてましたけど、
うん、
でも池間さんめちゃくちゃいいですよね。
うん。はい、なんか、いいっていうか、そのなんか、はい、男でも女でもないし、はい、なんか物でもないし、人間でもないようなライブっていうか、はい、なんかその、はい、フラット、すべてフラットで見れる。はい
そうなんです。
なんか特別感がある。
この前聞いたんですけど、絶対東京じゃないと思ってたら、池間さんであの東京の人なんです。
そう、葛飾区。
そう。だからそれでびっくりした。あ、東京の女性の歌い手さんというか歌い手さんで、あんな雰囲気を持った人いないなと思って。
雰囲気ってかも、私はもうね、はいはいはい、唇が大好きなの。池間さん、わかります？
池間さん、結構女性にも人気あるんですよ。
いや、はい、女に、
あ、女の方
が人気あるんじゃないですか。なんか、
はい、
なんか、可愛さを売りにしてないというか、はい、それを、可愛さに、を売りにしてないですって言ってるわけでもなく、なんか、ほんと人としてなんか、
はい、
自然に生きてるっていうのが、
はいはい、
なんか、それが本当に伝わるから、はい、なんか、いいんですよね、なんか。
でも、小島めぐみさんは、まあ、そんなにライブ見たことないんですけど、うん、まあ、でも、可愛らしいは可愛らしいじゃないですか。
小島真由美さんは、なんだろうな、はい、小島真由美さんはそういう風には見てないし、なんかもっと。
違うんですか、はい。
なんか、ぐつぐつってしたなんか、感情みたいな感じが好きで、なんか、少女みたいでいいじゃないですか。
え、他にはなんかこう、女性じゃなくてもなんかこう、影響を受けた人とか好きな、まあバンドでも何でもいるんですか。
バンド、
はい、
初めて好きになったのはラルクですね。
はい、意外にそうですね、みんな結構、ビジュアル系好きになってますよね。
そう、ビジュアル系からなんか90年代に入っていくみたいな。
あ、なるほどね。 あ、でもそのギター始めたね。あ、そっか、その、この人の、
あ、いや、ギターはその前からやって、
はい、あ、やってはいたんですか？
バンドも組んでましたし。
ああ。
歌は、歌が好きだったんですよ。音楽の授業がとにかく好きで。
ああ。
で、なんか、音楽の授業張り切ってたら、中学の時に文化祭一緒に歌ってよって言われて、あの、アクアタイムズとブルーハーツ歌った時から、やっぱギターと歌をずっとやってます。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
満天の星空、弱な国で生きてるんだね。生きてると思ってたら死んでたし、死んでると思ってたら生きていた。インチキばっかりの弱な国で待ってるからね。男は女をチェックしてる、自動販売機の隙間に隠れて、クールなふりばっかりする。弱な国で生きてるんだね。祖国統一、満員電車の中で腐った言葉で話し合おうぜ。泥にまみれた弱な国で生きてるんだね。生きてると思ってたら死んでたし、死んでると思ってたら生きてする。弱な国で生きてるんだね。ゆっくり歩けば後ろから押されるし、にっこり笑えば舌打ちされる。ゲロにまみれた弱な国で生きてるんだね。生きてると思ってたら死んでたし、死んでると思ってたら生きていた。ダサい奴ら弱な国で待ってるからね。
ありがとうございます。
めちゃめちゃいいな。これは最近の曲なんですか？
うん。
曲名は何という曲なんですか？
弱な国。
そうそう、さっきうどんさんの話してたんですけど、うどんさんをしたのは2週間前で、うん、CDR を聞いたら、確か意外に暗いじゃないですか。
うん、暗い。
ちょっと、もうちょいだから、プライベートロックンローラーって言ってたんで、うん、もう、今みたいなロックンローラーの感じかと思ってたら、うん、結構暗めな曲が多いです。で、今の曲めちゃくちゃかっこいいですね。
ありがとうございます。
なんか、ほんとロックンロールって感じしましたね。はい。
で、これは、人の曲なの、は
い、あ、そうなの。
でも、はい、やめちゃったね、その人が音楽。
あ、もう音楽やってない。
で、は
い、
私が初めてこの曲を聴いた時に、はいはい、バチーンって一目惚れして、
そうですね、次はもうこんな感じで。
え？って思って、はい、で、その人と付き合ったんですよ。
はい、あ、付き合ったんですか。はい。
で、上京するまで1年間同棲してて、はいはい、でも、ライブもほぼやってなくて、はい、この曲やんなくなるのって言って、
はい、
私がやるからって言ってもらった曲なんです
。あ、これはぜひね。
もうどうしても全員に聴いてほしい。
はい、あ、そうです、これは。
だから私が私の曲としてやってるっていう、はい、曲です、はい。
素晴らしい。そうそう。で、YouTube でも見たんですけど、ダンカンバカ野郎ってバンドと一緒にやってたじゃないですか。
やりましたね。
で、なんか、Twitter でも今度バンドやりたいようなこと書いてあって。
バンドやりたい。うん。
まあ、それがもちろん、ダンカンバカ野郎になるかどうかわかんないですけど。
わかんない。
やっぱバンドやりたいです。
バンドやりたいけど、はい、ね、スーパーバンドじゃないとやっぱってなると、なんかやっぱ結局、組めない、みたいな。
それはなんか難しくない。
理想が高すぎて。
はい。 やでも、このラジオでいろんな人の話聞いてると、バンド同士の出会いって本当になんかね、ドラマがあるっていうか、やっぱりなんか、運命ありますよね。うん、
ダンカンともそれは運命的でしたよ、それ。
そのダンカンバカ野郎とは、東京で知り合ったんです
か？東京で。
ああ。
もう知り合って、2日、はい、ぐらいで、なんか、当日集合だけして、はい、ライブの日に、
はい。
で、曲名だけ私が書いて、誰から始めるかっていう頭文字だけ書いて、みんなに配って、
はい、
そのステージで全部即興でやりました。
すごい。
あれは。
でもその人間同士の出会いって別にその例えば30年で付き合ってるからって、
うん、
例えばその2日しかその出会ってないからって全然関係ないですよね。
関係ない。
その日数は全く関係ない。
関係ない。
はい。
本当に関係ない。
はい。なるほど。すごい !2 日で
2日、はい。練習なし。
え、練習なしで
全く即興で。
はい。はい、すごい。それですよね。
それだよ、
そうですね、うん。
それです。
はい、うん。やっぱこうビビッと来たらもうね、まあ、今回のそのね、うどんさんに出てもらったのもそうですけど、うん、そう、日数関係ないですよね、本当に、ね。
関係ないですね。
あと年齢も関係ないです。今53歳ゴミ同士なんですけど、全然関係ないです。
ゴミ同士やだ、両親と同い年なんですから
。ああ、それ、まあ、もう今更もうショックじゃないですけど。
ゴミとか言うな！
ああ、すいません。あ、ゴミは、なんのこっちゃ西山だけで自分です。
そうだ、そうや。言うてね、ゴミ言うな人。
別にその、うどんさんのご両親をゴミと言ってるわけじゃないです。自分自身がゴミと名乗ってるだけですからね。はい。
ゴミちゃう。
じゃあ、わかりました。違います。
西山ゴミちゃう。
じゃあ、ありがとうございます。あります。いや、うどんさんに言ってもらえて嬉しいです。
何笑ってんの？
で、あれですよね、音楽で、
うん、
まあ、音楽だけじゃなくていいですけど、
うん、
成し遂げたい、こう、野望みたいなのがやっぱあるんですか？野望っていうかね、こうなんか。
野望？
はい。
やっぱそりゃ、
はい、
なんだろう。
はい。
それは売れることだ。A スタジオに出ることだよ。
ん？ A スタジオ？
うん。
っていう、あれ？それ、何ですか？
鶴瓶と、なんか、はい、女のアシスタントがやってる。
はい。
それで、
はい、
例えば、なんのこっちゃが、
はい
はい、フリップで出てきて、鶴瓶が出して、
はいはい、
会ってきたでー、なんのこっちゃにって言って、そんなとこまで来た、
あ、
うわー、久しぶりーって言いたい。
あ、確かにその、鶴瓶さん好きなんですよ、本当に。で、テレビ見てないんで、その番組に知らないですけど、この前なんかエレカシが出たらしいですよね。はい。エレカシ今すごい好きなんだよね。今とか昔から好きなんですけど、あ、いいですね。
うん、それでなんか懐かしい友達とか出て、来てほしいって。
はい、はい。確かにね、誰か何のこっちゃにしても、こう、ラジオ局でね、使ってほしいですよね。うん、
そう。だからめっちゃなんか、売れる前に出てましたみたいなさ、感じで。
そう。
いろんな人が出てきてほしい。
本当にやりたいのは、そういう、すごいメジャーなラジオ局で、例えば、冬吹きうどんをかけたり、
うん、
もう好きなように。
それ、そう、はい。そう。私たちがメジャーになること。
はい。はい、
私一人がメジャーになったって、はい、意味ないっていう、
はい。
ことを言いたいです、
はい。そうなんですよ。だからその、ただ、その、こうなんだろう、制限があるんだったらやりたくないっていうか、その、なんだろう、これかけちゃダメとか、まあでもメジャーなラジオ局だと難しいかもしれないんですけど、まあ
深夜。やり方じゃない？
そうですよね。深夜放送でも何でもいいんですけど、やりたいですよね。
うん。
はい、
全員でボーンって行きたい。
はい。
それが野望
ですよ。あ、それいいですね。
うん。
もう、バンって行きましょう！
そう。そういうこと。
はい。
うん。
何のこっちゃいにしやば、今の青春、我がライブ人生。
病気みたいな恋を、病気みたいな恋をしよう。
ありがとうございました。今のは天国地獄。
違う。
違う。
これは、病気みたいな恋をしようってみんなに言っただけ。
はい、わかりました。はい。
はい。
今度なんか、地元大阪でもライブやるんですよね。
やる。11月1、
はい、
梅田ハードレイン。で、2が、京都、3位、ネガポジ。で、4が、飛んで、岡山、長い昼。
わかりました。
やります。
じゃあ、ほんと今日はありがとうございました。最後になんかこう、一言バシッと、お願いします、うん。歌でもいいですけど。
冬吹きうどんは、プライベートロックンローラーです。皆さんの懐に、ギュッと、ズバッと、挿入させてください。
ありがとうございました。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回は9月28日木曜日です。ゲストはなんのこっちゃいにしゃむの活動のきっかけになったカフェオレーベル主催、シュガーフィールズこと原智信さんです。今かかってるのは冬吹きうどんのお風呂という曲ですが、そろそろいい時間なんで、みんなお風呂入って寝ろよ。ということで、今日のゲストは冬吹きうどんさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。二人でバシッと上がっていきましょう。
OK、バイバイ。
お相手は何のこっちゃにしまと
冬吹きうどんでした。イエイエイ
エイエイ
エイエイエイ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。